皆さんこんばんは。9月21日水曜日、キープグリーン&ブルー、三つみです。この番組は山、川、海、自然豊かな神奈川県から未来へ向けて持続可能な社会を目指し活動している人々をご紹介しています。今週は社会をもっと良くする世界のアイデアマガジン、アイデアズフォーグッドについて、アイデアズフォーグッド編集長の戸沼きみかさんに伺っています。戸沼さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今夜もよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょうか。アイデアズフォーグッドから戸沼編集長一押しの記事、海外からと日本から一つずつお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ですね、9月21日は国際平和デーということで、はい、私もその紛争とかその人々の分断というところを意識して選んでみました。まず海外の方なんですけども、はい、東南アジアのラオスから一つアイデアをお届けしたいと思います。ラオスに落ちた爆弾とか地雷の破片をこうジュエリーに変えている会社というところをまず一つ紹介したいんですが、
はい、
こちらのラオスがですね、実はそのベトナム戦争が起こった間にですね、かなりの爆撃を受けてまして、アメリカ軍ので、そこでですね、今でもその爆弾の破片とかその地雷の破片とかそういったものがかなり落ちているというところで、イタリアの会社がそのラオスの負の遺産と呼ばれるその爆弾の破片とかそういったものを回収しているんですけども、それを現地の職人と一緒にですね、ジュエリーに変えているっていうアップサイクルのアイデアですね。
このラオスの現地の方たちはもともとその負の遺産と言われる、爆弾の例えば破片だったりとか地雷のものだったりとかっていうのを何かこう生活に生かしてはらっしゃったんですかね。
もともとそういったビジネスは存在していたようなんですけども、
はい、
そのイタリアの今回アーティストがこういった取り組みを始めたんですけども、彼らが始めたのはそれをこうより安全な工程でやるとか、あとはそのよりこうイタリアらしいデザインを入れたりとか、あとそれをこうラオス国内のに来る観光客だけじゃなくて、そのオンラインでこう世界に向けて発信して、でその問題を届けると同時に、こういった面白いアイデアもあるんだよっていうことを届けているという形ですね。
これイタリアのなんていうブランドなんですか？
これはですね、はい、名前がもうそのままノーウォーファクトリーっていう、
もう確かにそのままですけど、分かりやすさっていうのがね、はい、また記憶にも残っていいなっていうふうに思います。しかもなんかちゃんとした機関にこれは安全かどうかっていうのを見てもらった上でのブランド化というか、
そうですね、
アイテム化みたいですね。
はい、一応その EU の基準を満たすぐらいの質になっているようですね。
これ今どんなものに生まれ変わってるんですか、アクセサリーの。
じゃあ2021年の記事なんでちょっと探していただければと思うんですが、はい、こちらからちょっと参照サイトっていうところに飛んでいただけると、ネックレスが売っていたりとか、あとはちょっとごつめなんですが、ブレスレットになっていたりとか、あとピアスになっていたりとか、そのいろんなアクセサリーになっているので、割とこう身につけやすいですし、小さいですし、あとデザインもかなりシンプルなんですね。なのでこう意外とその言われないとわからないというか、そういったデザインにはもうなってます。
すっごく洗練されてますよね。
そうだと思います。本当にその見た目だけではわからないような、言われてこのストーリーを言われて初めて、あ、実はこのアクセサリーはこういった経緯があるんだねっていうところがわかるようで、もう見た目は本当にただおしゃれなアクセサリーになってるって形だと思います。
でこのニュース見ていたら、去年でしたかね、クラウド、はい、去年の記事なので、
はい、
その去年同時期にクラウドファンディングも日本でやられていたみたいですね、
はい、
でそれでなんかこう見ていたら、クラウドファンディングに参加された方も、ジュエリーの中に自然と入っているその選択肢の一つとしてもっと広がるといいなみたいなコメントも寄せられていたりとかして、なんかこう
確かに
アイデアズフォーグッドで見た記事で終わるんじゃなく、そこから先に広がっていけるようにちゃんとリンクが貼り付けられてるのもいいですね。
そうですね、ありがとうございます。特にそういったそのここのリンクを貼り付けてねとか、そのアフィリエイトとかをやってるわけではないんですけども、
はい、
でも何かしら最終的には行動に移る方がいいじゃないですか、情報を見て終わるだけじゃなくて、なので基本的にはその公式のリンクには飛ぶようにしてますね。
では続いて日本の記事お願いします。
はい、ですね、先ほど国際平和デーというふうにお伝えしたんですけども、その平和とかもう紛争とかそういったところって割とこう小さなところから始まっているっていうところはありまして、で今回ご紹介するのが小さな分断をなくしていくようなアニメーションについてご紹介をしたいなと思ってます。
はい、
こちらはですね、2021年の2月に公開した記事なんですけども、 例えばですね、日本昔話とかってありますよね、
はい、
それのこう桃太郎とかその浦島太郎とかいろいろあると思うんですけど、例えばその桃太郎がその鬼退治をしに行くじゃないですか、普通だったら、
うん、
なんですけど、そのアニメではですね、あえてその桃太郎がもしその鬼退治をしたくないと思っていたらっていう前提で話が進むんですよね。
それがいいですよね、
はい、
だって桃太郎にだってね、自分の思いってありますもんね。
そうですね。
へー、桃太郎が鬼退治したくなかったら、
はい、で実はその仲間になるキジとかサルとかもみんな若干怯えていて、でもしかしたら鬼にも鬼の言い分があるかもしれない、なのでちょっと話し合いをしていこうよっていう話を出したりとか、まあ、そこの、 あのアニメーションの会社さんなんですけども、日本のなんですけど、やっぱりこう日本人にとってアニメーションってすごく身近じゃないですか、
はい、
で特に子供にとっても大人にとっても、なのですごく伝える手段として分かりやすいなと思って、そういったアニメっていう手段を選ばれたみたいなんですけど、まあ、それによってこう小さな分断とかその小さな対立っていうところからちょっとなくしていこうよっていうようなテーマになってるみたいですね。
だからこの記事を上げられた昨年の2月に、まさか1年後の2月にね、戦争が世界でまた新たにって誰も想像、誰もじゃないかもしれないけど、うんうん、想像してませんでしたからね。
本当にそうだと思います。でその戦争に対しても、うん、その SNS とかを見ているとかなりいろんな意見があるじゃないですか、
はい、
割とどんなトピックに関してもですけど、でそこですごく対立が起こっていたり、で一方が自分とは違う考え方の人をすごく、なんであの人たちはいつもこうなんだろうとか、そういった対立ってどこでも起こっていると思うんですね。なのでそういったものを少しずつこう滑らかにしていくようなその手段が、まあ、今回はアニメだったのかなと思います。
この記事を読んでいて、あ、確かになと思ったんですけど、平和って決して戦争への対義語ではないというようなことが書かれていて、
はい、
私たちの日常生活の中でも会社の中でも普通に家庭の中でも、確かに平和ってすごく、まあ、関わっていることなんだなっていうのも気づけました。
いや本当にそうですよね。あの前に読んだ本でこう積極的な平和と消極的な平和があるっていう言葉もありましたけど、もう本当に戦争がないイコール平和ではないかもしれないですよね。
うん。でこの桃太郎が鬼退治をしたくなかったらのアニメ以外にも2つぐらい確か挙げられてましたよね。
そうですね、いくつかこちらでピックアップはさせていただいたんですけども、あの他の作品ですと、例えばあのオレンジの木の下でっていうタイトルの作品がありまして、
はい、
あの一つの川を挟んでですね、あの違ったグループが喧嘩になってしまうっていうようなストーリーが描かれているんですけども、その川をこう良くしたいとか、そのお互いにあの思いがあるのにそれがすれ違ってしまって喧嘩になってしまう工程が描かれてたりとか、分断じゃなくて協調していくようにはどうしたらいいのかっていうような過程が描かれていたりっていうアニメもありますし、
はい、
あともう一つがですね、私たちにすごく身近なオフィスとか職場についてのものなんですけども、企業の研修用の教材にもなってるらしいんですけども、
はい、
会社でこう上司に怒られて落ち込んでいる部下がいるんですが、そこにこう不思議なスマホっていうものを持つあのサンタさんが登場するんですね。でそこの不思議なスマホによって、その実はその部下のあの方はこう思っているけど、実は上司もこう思っていて、で2人ともよくしたいと思っているけどすれ違っているみたいな状況があったりとか、でそれは相手の気持ちをこうおもんぱかることによって、その初めてその不満が溜まっていったんですけども、そこを少しずつ解消していくようなストーリーにこちらもなってます。
全てにこう応用できることですよね。
そうですね、割とこう私たちに身近な話というか、
うん、
その上司みたいなそういった状況になっていない方でも割と共感はできるんじゃないのかなと思ってます。
この中のアニメにはあれですよね、英語の吹き替え版なんかもあったりするそうですね。
そうですね、あの日本国外でも実は使われているらしくてですね、
はい、
そのアジア諸国のそのアート系の大学の共通教材になっていたりとかもしているようで、うん、割とこう学校の教材とかその教育の教材として使われているみたいですね。
うん、いやこれねちょっと気づきが絶対あると思いますよ。皆さんぜひ覗いてみてください。 Ideas for Good の、サイトのリンク、後ほど Keep Green & Blue 番組サイトにも掲載しておきます。では田沼さん、いよいよ明日が最終日なんですけれども、 Ideas for Good はオンラインだけではなくって、こういろいろ皆さんとちゃんと会えるようなね、そんなチャンスもあったりとかするということなので、そのあたりについてまた伺わせてください。
はい、ぜひお願いします。
FM 横浜キープグリーン&ブルー、今夜もスタジオにお迎えしたのは Ideas for Good 編集長の田沼公香さんでした。田沼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。